さあ、人の働きですけれども、今日で最後になります。第1回目覚えてますでしょうか？去年の7月から始まってますので、もう1年以上ご一緒にこの人の働きを読み進めてきました。第1回目、1章8節。しかし、聖霊があなた方の上に臨むと、きあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この聖句から、この箇所から始まりました。そしてこの使徒の働きを私たちは4つのステージに分け見てきました。1つ目のステージはまずエルサレムで何が起こったか。1章から8章まで。そして二つ目のステージはそのエルサレムからさらに外の地域、ユダヤ、サマリアの全土において福音が広まっていく様子。そして三つ目は13章から20章まで。主にはパウロの伝道旅行、3回に及ぶ伝道旅行を通して、もうさらに広い地域、海を渡りヨーロッパにまで福音が届けられる様子を見ました。そして最後の四つ目のステージは21章から今日読んだ最後の28章までで、主にはパウロが裁判を受け、その裁判からローマへと向かう様子を見てきました。一章を思い出してください。イエス・キリストが十字架につけられ、そして復活されたあのエルサレムでまだ弟子たちはその出来事に戸惑い、恐れ、混乱していたほんの小さな一握りの弟子たちの群れにある出来事が起こるわけです。それがあのペンテコステ、聖霊降臨、聖霊が下り弟子たちの上に臨まれる時に、この人の働き、また教会の働きがスタートしていくわけなんです。そしてエルサレムで始まった本当に小さな教会の群れが、その聖霊に導かれながらユダヤ・サマリアの全土、そしてその周りの諸地域に広がり、そして今はなんとローマにまでたどり着く様子を私たちはこれまで一章ずつ読み進めてきたわけなんです。このエルサレムからローマ、まあ、距離にしてどのぐらいあるか調べてきませんでしたけれども、とにかくここからローマまで小さな教会、弟子たちの群れが福音を届けていく様子が、このまさに人の働きだったわけなんです。まあ、前回は、パウロがそのローマに向かう途上で嵐に遭遇して、船が座礁し、このマルタ島というところにたどり着いた様子を、見ました。まあ、船は難破してしまいますけれども、誰一人として命を失うことなく、まあ、島の人たちからも良いもてなしを受け、そしてパウロたちも島の人たちの必要に仕え、まあ、良い信頼関係がそこで築かれていた様子を読みました。まあ、このマルタ島には約3ヶ月、滞在していたようです。そしてそこからまたいくつかの港をたどりながら、ようやく最後の目的地ローマへとパウロが到着するわけなんです。16節から見てみましょう。私たちがローマに入った時、パウロは監視の兵士がついてはいたが、一人で生活することを許された。まあ、ローマに到着したパウロは、まあ、ローマ市民権があったかもしれません。あったせいかもしれません。まあ、囚人といえでもある程度の自由が認められていたようなんです。ですからパウロはローマに住むユダヤ人たちを自分の住んでいる場所に招いては、23節ですね。そこで、彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国を明かしし、 モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けた。まあ、集まるユダヤ人たちに対して、彼らに与え、キリストを通して与えられている希望、神の国、イエスキリストについて語るわけです。まあ、ローマに住むユダヤ人たちも、まあ、様々な噂がこのキリストの弟子たちに対してあったにもかかわらず、本当に熱心に聞こうという姿勢がここにも書かれていました。しかし、そんな御言葉を語るパウロですけれども、24節を見ますと、ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。誰もがそのパウロの語る福音、メッセージを受け入れ、キリストを信じることはありませんでした。ある人は信じるけども、他の人たちは信じることがなかったと。これは今までの人の働きを見てきてもそうだったではないでしょうか。ある人は受け入れるけども、そればかりではなく、ある人たちはむしろパウロに、そしてまたこのキリスト者たちに敵対心を燃やし、迫害する人たちも、いたわけなんです。そしてそんなパウロですが、少し飛んで30節。パウロは丸2年間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。まあ、裁判が行われるまで約2年間あったようです。その間、パウロのところに来る人には、はばかることなく、また何の妨げられることもなく、イエス・キリストとキリストの福音をパウロは述べ伝え続けたと、ここにはあります。この使徒の働きを振り返るときに覚えていますでしょうか。このステージ4に入り、21章からパウロのローマへの旅が始まり、まあ、ここから裁判、いろいろな弁明や、やり取り、そしてまたローマに向かう様子が書かれていますが、まあ、福音書の使徒の働きの全体の4分の1が、この出来事に、費やされているわけなんですね。で、この使徒の働きはルカという人物が書いていますが、このルカが書いたもう一つの書物はルカの福音書になりますが、まあ、ここでもイエス・キリストがエルサレムに入城し、十字架まで過ごされた一週間は約福音書の4分の1を、費やしているわけなんですね。まあ、そのようなことから、このイエス・キリストの姿とパウロの姿をルカは重ね合わせて、ここで書いていたのではないかと、言われているわけです。しかし、そう言われていますけれども、様々な共通点などはこの二つの福音書と使徒の働きの中にはありますけれども、決定的な違いは、福音書の方はイエス・キリストの十字架での死が記されているわけです。しかし、使徒の働きではパウロの死は今読んでわかるように記されてはいません。でも皆さんもうすでに聞いているかと思います。パウロはローマで殉教の死を遂げたと言われています。でしたらルカはそんなパウロの様子をローマで命を殉教していく、そのパウロの姿も書いてもよかったとは思うんですけれども、ここには記されていません。まあ、それはどういうことかと言いますと、ここできっとルカは、強調したいのは、パウロの死でこの使徒の働きが終わってはいないということ。28章で書物自体は終わっているようには思いますが、使徒の働き自体はまだ継続しているという、そんなルカのメッセージがここに込められているのではないかと言われているです。すなわち、聖霊の働きによって始まった使徒の働きとキリストの教会は ここ28章、そしてローマでパウロの死で閉じられてはいない。むしろ2000年経つ今の時代を生きる私たちにも、使徒の働きの物語は継続されている。そしてそんな時代、世界に私たちは生きているんだと、ある仲介師はそのことを力説していました。エルサレムにおいて下った聖霊、そして教会の中で働かれる聖霊は、今なお人たちから、そしてイエス・キリストの弟子たちからそのバトンを受け継ぎ、キリストの教会を通して働き続けているということなんです。私たちは人の働きの中で、この聖霊という一つの大きなテーマを、背景に読み進めてきました。確かに聖霊により本当に考えられないような素晴らしい働きを見ることもできました。少し振り返りつつ見ていきたいと思いますが、まずはペンテコステで聖霊が下った時に、なんとあのエルサレムでイエス・キリストを信じる人たちが3000人、そして洗礼を授かったと、そして教会に加えられるという、まあ、考えられない出来事からスタートするわけです。そして聖霊は様々な霊や魔術師とも、勝利をしていきます。8章では、サマリアでシモンという魔術師に、まあ、ピリポは、打ち勝つわけです。そして13章ではキプロス島で、今度はパウロになりますが、エリマという魔術師に勝る、そんな出来事が書かれていました。本当にそういう聖霊の力強い働きを私たちは読んだわけです。また聖霊は私たちが予期しなかったような人物へも、キリストへと導きました。まあ、その筆頭はまさにパウロでしょう。キリストの教会を迫害していたパウロが、9章でダマスコに向かうその途中で現れ、パウロはそこでキリスト者へと改心するわけです。8章ではエチオピアの宦官も登場しました。まあ、エチオピア人という異邦人ということ、なおまた宦官という律法上では、この主の集会には加わってはならないと阻害されていた人が、なんと聖霊を通してピリポを導き、そして洗礼に導かれたという出来事です。10章ではまた大きな出来事として、コルネリオスというローマの百人隊長が、彼もローマ人であり異邦人でした。そんな異邦人であるコルネリウスに対し、ペテロが受けた幻により交わりを持ち、福音を語る機会が与えられ、コルネリウスはじめ家族が洗礼に導かれる。そんな洗礼は今までなかなか超えることのできなかった壁を福音とともに乗り越えてきたという出来事を私たちは見てきました。また聖霊によって道が開かれる様子も見ました。それは不思議な形でエルサレムで起こった迫害という、まあ、一見見るならばマイナス、ネガティブとも覚えるような出来事を通して、そのエルサレムから散らされていったキリスト者たちを通して、ユダヤ・サマリア地方に、福音が語られ、教会が広がる。そして16章では伝道旅行が始まった時に、アジアに行くことを願ったパウロは、ことごとく道が閉ざされる経験をします。そんな中、夜幻を見て、マケドニアからのある一人の人の叫びを通して、パウロの今までの計画とは全く違う海を越えたヨーロッパへと福音が届けられる、そんな道が開かれる様子も私たちは見ました。そしてヨーロッパといえば何よりもローマです。 パウロはローマに行くことを本当に悲願としていました。それはローマ人への手紙にもパウロ自身がこう言ってるんです。一章の十節、祈る時にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。まあ、行きたいとそう強く願ったとしても、その当時の旅としてはそう簡単にローマに行くことは難しかったことでしょう。しかしこれも不思議な聖霊の導きの中で、パウロに起こった裁判を通し、そしてその裁判で上訴をするということを通して、ローマ皇帝のいるローマへとパウロが向かうことになります。それは自分で費用を出して旅をするのではなく、むしろローマによって護送をされながらローマに行く。これも聖霊が不思議な方法でついに道が開かれた出来事だったのではないでしょうか。このように聖霊の働き、導きにより、教会が様々な方法を通し、または、方向へと広がり伝えられていく様子を見てきました。ただこのような素晴らしいことだけが起こっただけではありません。いいですか、ローマでパウロが福音を語った時もある人は受け入れました。しかし他の人たちは信じなかった、受け入れなかったとあるように、信じた人もいれば、そこには信じなかった人もいたことも、この福音使徒の働きに書かれている事実であります。むしろ教会に対する迫害、クリスチャンに対する迫害も教会が広がる過程で起こるわけです。第1号の殉教者と呼ばれているステパノという人物が8章には出てきました。彼はまさに福音を語るがゆえに、キリストを信じるがゆえに命を失った一人です。そして12章には十二弟子の一人でもあるヤコブがヘロデ王によって殺害されています。そしてパウロ自身もかろうじて命は守られましたけれども、石打ちに遭い瀕死の状況にあったことが数々あるわけです。パウロも多くの苦労を経験しました。まあ、ギリシャのアテネで福音を語れば、そのアテネの人たちの無関心に始まり、また必要なまでにパウロを迫害し追い詰める人たちに対し、パウロも恐れを感じ、力を失うことも一度や二度ではありませんでした。進むべき道が閉ざされ、人々の反対、迫害に遭い、福音を語るゆえに大きな壁にぶち当たった、そんな経験もしています。そんなことをパウロは第二コリントで記していますが、読んでみてください。11章24節からですけれども、これがパウロが経験した数々の出来事です。ユダヤ人から41に一つ足りない鞭、まあ39回ですねを5回受けた。ローマ人に鞭で打たれたことが3度。石で打たれたことが1度。ナンパしたことが3度。一昼夜会場をさまよったこともあります。何度も旅をし、川の難、東南の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場での難、偽兄弟による難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。様々な大きな働きを導いてきたパウロですが、実はこんな出来事も彼の経験の背後にはあったわけなんです。まさに使徒の働きとは、聖霊の働きにより、教会 が導かれ、そして前進をしていく様々な出来事が書かれてあるわけですが、信じられない驚くような素晴らしい出来事も数々書かれていて、私たちは励まされると同時に、実はなぜですかと問わずにはいられない非常に厳しい状況、それは教会に対してもクリスチャン個人に対しても直面している様々な出来事が記されているわけです。聖霊の働きと言いますと、何か素晴らしいものに私たちは目を向けてしまいたくなりますけれども、実はそれと同時に教会、クリスチャンはこのような試練、苦難を経験しているということも覚えておく必要があると思うんです。それは、使徒働き28章で閉じることなく、幕を閉じることなく、今の時代にも働く、聖霊と歩み続ける教会もまさに同じく、時には私たちは神様の御業をハレルヤと喜び賛美したくなる、そんな聖霊の働きを経験することもあれば、またそれとは同時になぜと問わざる、問いたくなる厳しく大変な現実にも私たちは直面することがあるわけなんです。私たちは1年以上そんな教会の歩み、聖霊の働きを読んできましたけれども、そこに明記されていること、確かに書かれていたことは、良き出来事にもまた悪い出来事にも私たちにイエス様が約束され与えられた聖霊は、その使徒の働きの時代からそして今に至るまで変わることなく、同じその聖霊が働いていてくださるということ、そしてあのエルサレムで始まった初代教会が経験したように、またあの伝道者パウロが経験したように、そしてパウロがたどり着いたローマ、この後ローマでは大きな迫害が起こります。しかしその先には、そのローマがキリスト教を認め、キリスト教がローマでの国教になる、そんなローマの教会がそこで経験したように、私たちのこの時代、私たちの教会、私たち一人一人にも、エルサレムの教会にもパウロにもローマの教会にも働かれている同じ聖霊が働いておられ、私たちは同じ体験、同じ恵み、同じ導きを受けながら、何よりもその聖霊を私たちは信じ続け、少しもはばかれることなく、また妨げられることなく、かつての教会、キリストの弟子たちがそうであったように、私たちも神の国を述べ伝え、私たちの主イエス・キリストを証しし、聖霊の導きを心から信じ、今この時代において私たちが紡ぎ続ける人の働きを次の時代へとバトンタッチしていく、そんな教会として歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。